こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。体をほぐせば、心も緩む自分を愛でるセルフマッサージは、エステティシャンのリリが自分の体に触れる行為を単なる凝り対策ではなく心身の状態を知り、自分をいたわるための実践として提案するセルフケア書である、著者が考案したリリナージュを背景に、骨の際に着目した深層リンパへのセルフマッサージと、潜在意識に目を向けるセルフコーチングを組み合わせる。構成はキラダイに触れることの意味、セルフケアの仕組み、部位別のマッサージ、実践者の変化を扱うエピソードからなる。カヌ体の緊張や違和感を直ちに病気や性格の結論へ結びつけるのではなく、日々の疲労、感情、習慣を見直す入り口として扱う点が本書の主題である。読者が自分の手で継続的に身体を観察し、休息や自己理解につなげることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、体のこわばりを心のお疲れサインとして観察する視点、本書の出発点は、身体と心を別々の問題として処理しないことである。肩、背中、足などに現れる張りや重さは、運動不足や姿勢だけでなく、忙しさ、緊張、我慢、自己批判といった日常のあり方を振り返る契機になりうる。リリは体が現在の自分を教えるという立場から、触れた時の硬さ、痛み、温度、左右差などを丁寧に感じることを促す。重要なのは、特定の部位の状態から感情や人生上の原因を断定することではない。むしろ、普段は見過ごしがちな疲れや感情に注意を向け、今の自分に何が必要かを問う習慣を作ることにある。こうした身体感覚への注意は、抽象的に自分を肯定しようとするよりも、具体的な実感から自己理解を始められる利点を持つ。マッサージは症状を消すためだけの操作ではなく、変化を観察し、休む、いたわる生活の選択を調整するための情報を得る時間として位置づけられている。次に、触れる、気づく、愛でる、緩むで組み立てるリリナージュの実践。本社が紹介するリリナージュは、骨の際を意識した深層リンパマッサージと潜在意識へのセルフコーチングを組み合わせた方法である。その特徴は、技術的に正しく押すことだけをゴールにせず、触覚を通じて自分の反応を確かめるプロセスを重視する点にある。著者はこれを、触れる、気づく、愛でる、緩むという流れで説明する。最初に自分の手で体へ触れ、次に硬さや心地よさ、感情の動きに気づく。その上で、欠点探しではなく、今日まで働いてきた姿態をねぎらう姿勢を持ち、過剰な緊張を緩めていく。ここで言うセルフコーチングは、前向きな言葉を無理に唱えることより、体に触れた際に浮かぶ本音や習慣的な自己評価を把握するための補助線と理解できる。寛大への手当と内視を同時に行うため、ケアを美容体型管理だけに限定せず、自己との関係を整える日課へ広げている。さらに、他者任せではなく、自分で手当する習慣を育てる意義。第2章で扱われる中心的な論点は、ケアを受けることの価値を否定せずとも、自分自身で日常的に日向体を手当できるようになる必要性である。専門家による施術は有用であっても、疲労や気分の変化は施術の予約日にだけ生じるものではない。本書は、自分の手で触れる行為を通して、小さな違和感の段階で自分の状態に気づく力を養おうとする。これは、キラダイの状態を外部の評価に委ねすぎず、個人が自分の感覚の基準を持つという意味でもある。継続するほど、どの程度の圧が心地よいか、どこが張りやすいか、休息が必要な時期はいつかを把握しやすくなる。もっとも、セルフマッサージは医療的な診断や治療の代替ではない。強い痛み、しびれ、腫れ、症状の持続がある場合には、医療専門職に相談すべきである。本書の実用性は、万能な解決策を掲げることではなく、日々のセルフチェックと穏やかなケアを生活に組み込む入り口を用意するところにある。そして、部位別マッサージを通じて身体感覚を具体的な自己理解へつなげる第3章では、背中などを含む部位別のセルフマッサージが提示され、読者は漠然と疲れていると考える代わりに、自分の体を具体的に確かめることができる。部位ごとの手順があることは、セルフケアに慣れていない人にとって何から始めるかという障壁を下げる。骨の際や周辺の組織を意識して触れるという著者の方法は、力任せに揉みほぐすのではなく、触れた部位の反応を確認しながら行うことを要請する。こうした実践の価値は、短期的な爽快感だけではない。例えば、触れられることへの抵抗、痛みへの過剰な我慢、身体の一部への否定的な見方に気づく場合もあるため、身体像と感情の関係を考える機会になる。購入者向けの動画特典が用意されている点も、圧の方向や手の動かし方を視覚的に補う実用上の利点である。一方で、体調に合わせて無理をせず、痛みを強めないことが安全な実践の前提となる。最後に、5人の変化のエピソードが示す自己否定から選択の見直しへの過程第4章では、 セルフマッサージを続けた人々の変化が紹介される。ここでのエピソードは、マッサージによって誰もが同じ結果を得るという証明ではなく、寛大に触れ、自分の感情を否定せずに扱う習慣が生活上の選択や自己像に影響し得ることを具体化する役割を果たす。不安を抱えながらも目標に向かうこと、母はこうあるべきといった強い思い込みを見直すことなど、扱われる問題は筋肉のこりそのものを超えている。著者の視点では、嫌いのケアは問題を即座に解消する手段ではなく、自分の本音、制限的な考え、疲労の蓄積を落ち着いて認識する時間となる。このため読者は紹介例を成功談として模倣するのではなく、自分にはどのような自己批判や無理な役割期待があるかを検討する材料として読むのが適切である。信頼の変化と人生の変化を安易な因果関係で結ばず、継続的な自己観察が行動の選択肢を増やす。という簡易に本書の意義がある。結論として、本書は肩こりやむくみへの対処法だけを求める人よりも、疲れていても自分の状態と後回しにしがちな人、寛大への苦手意識や自己批判を和らげたい人に向く。一人で始められる部位別の手順に加え、動画特典によって動きを確認できるため、セルフマッサージの経験が少ない読者にも実践の入り口がある。得られる実際的な利点は、日々の張りや疲れを観察し、休息やケアの必要を早めに察知する習慣を持てることだろう。知的な面では、筋体を外見の評価や不調の対象としてだけ見るのではなく、感情習慣、自己認識を映す感覚的な情報源として捉え直せる。一般的な美容マッサージ本やストレッチフォントの際は、手技の効果のみを前面に出さず、自分で触れることを自己理解と自己需要の実践に位置づける点にある。ただし、信頼と感情の関係は個人差が大きく、強い症状には医療的な判断が必要である。本書の価値は治療の代替ではなく、手当と内省を無理なく日常へ戻すための具体的で継続可能な枠組みにある。ご支援いただける場合は、リリーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。